1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は地球外の文明を探す方法、これがかなりユニークだったので、こちら NASA から発表されていた将来計画お話ししていきたいと思います。そして本日3月8日はお昼 TBS ラジオ金曜ボイスログに出演させていただいております。もし今まだ放送時間中だったらすぐにチャンネル回してください。 TBS ラジオ金曜ボイスログから来てくれたあなたもぜひ最後まで聞いてください。それではどうぞ。2024年3月8日始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1246話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたらと思います。気になるエピソード見つけたらまずはフォローしていただいて聞いてくれると嬉しいです。前回、前々回、そしてさらにその前ということで、直近3本は日本が世界を牽引する X 線天文学、その中でも今世界最先端の観測装置クリズムに関するお話をさせていただきました。まあ、これはね、リスナーのゆうじさんからいただいたメッセージから、まあ、派生して、今大注目なのでいろいろお話しさせていただいたり、実際に僕が NASA で研究するきっかけがあったのも、このクリズムとか X 線天文学の話っていうのもかなり近いので、まあ、そのあたりお話しさせていただきました。ぜひね、こちら聞いてみてください。ということで、じゃあ、今日はどんな話をしていくかっていうと、ちょっと未来の話していきましょう。宇宙開発、宇宙とかをいろいろ研究して、その果てに見えてくるものって何かなって想像したり、俺、宇宙の仕事してんだよねって言われたときに、まずみんながどんなことを考えるのか、どんなことを聞きたいなって思うか。これね、今もしかしたらこのポッドキャスト聞いてるみんなは真面目モードに切り替わって、いや宇宙のこういう謎が、みたいな、そういうね、気持ちがあるかなと思うんですけど、もっとカジュアルに宇宙のこと知りたいなって思った時に、一番最初に気になるのって、地球外生命体とか、宇宙人とか、地球以外の文明に関する話、すごい気にならないですか？僕も実際もう大体どこ行っても、そういう、宇宙人っているの？みたいな話をね、されるんですよ。で、だからいろいろこう、その返事のテンプレみたいなの考えてあったりするんですけど、まあそんな中で、一部の研究者っていうのは、本当に地球外の生命体、文明を探そうとしている人たちがいるんですよね。で、そういう研究って、なんか過去どんなのあったのかなとか、将来的なミッションでどんなのあんのかなっていうのを、なんかこう、興味本位でわーって見てたら、一個、面白い研究が見つかったので紹介させていただきます。これ未来の研究プロジェクトで実際に成し得るだろうって言われてる研究で、それのシミュレーションですね。で、太陽系以外、まあ文明、人間以外の文明を発見するってことは、まずシンプルに考えるとその文明が発展する場所が必要ですよね。人間にとっての地球みたいな。つまり惑星があるっていうところが、まあ、大前提として考えられそうだなと。で、そうすると今太陽系以外の惑星いくつ見つかってるか、この間のポッドキャストでも話したんですけど、今5500個以上見つかってるんですよね。5500個以上、これすごい数じゃないですか。この10年で5000個とか増えてるんですよ、発見数が。確かね。だからそれぐらい今 加速して加熱しているのがこの太陽系以外の惑星を見つけようっていう動き。実はね、今日金曜日で第2金曜日だからあれなんですよ。集英社のウェブメディア読みたいで連載僕させていただいてるんですけど、ね、その記事の中でも実はちょっと地球外生命体の話とか太陽系以外の惑星探索する話とかを最近ちょっと書いてたりするので、まあ、ここかなり面白いなと個人的にも思ってるんですね。で、そんな5500個以上太陽系以外の惑星が見つかったってなった時に、この一部には地球みたいなあったかさだったり、惑星って太陽みたいな恒星の周り回ってるんで、その距離感がいい感じだったり、なんなら水あるんじゃないかとか、まあそういう生命体がいてもいいんじゃないかっていうような星っていくつか見つかり始めてるんですよね。まだ研究の発展半ばっていうことで、がっつりそれ自体がわかるようになってるかっていうとそうではないんですけど、まあそういう途中であると。で、そんな中で、今回見つけた面白そうな研究っていうのが、地球みたいな文明の発展の仕方をした場合の星が見つかるのかと。もうちょっと解像度高くすると、地球の表面でこう僕たちが活動してて、一番問題視されてるのは何か。一つは、二酸化炭素出しすぎじゃないか問題っていうのがありますよね。まあ僕は実際生まれてから、今年30になったんですけど、こう生まれてからこれまでの中で、何回かそういう二酸化炭素に対する理解を深めましょうみたいな動きとかがあって、多分僕より先輩の方々、このリスナーには多いので、もっと見てると思うんですけど、なんかエコに関する話がバーって出てきたりして、ね、でなんかリサイクルのブームとかが来て、だから小学校の頃とかはなんか光化学スモッグの注意報めっちゃ出てたなとか、あとそもそも地元が川崎なんでそういう工業地帯での空気汚染とかもあったし、で最近は SDGs みたいな流れもあってっていうので、やっぱ地球環境に対する考え方ってめちゃめちゃアップデートされてってるわけですよね。そんな中でやっぱ二酸化炭素とかそういったところの排出量って非常に重要だろうと。で、地球の低い大気の中に存在する二酸化炭素っていうのは人間が排出したものがほとんどなんですよ。まあ、そりゃそうですよね。なんかなんとなく想像つくじゃないですか。じゃあですよ、こういった文明、同じように発展した文明があるんだったら、二酸化炭素まみれの星っていうのが見つかるんじゃないかと。それがそのまんま、いわゆるこうバイオシグネチャーみたいなものですね。いわゆるこう生命の痕跡とかっていうようなとこにつながるんじゃないかっていうことで、二酸化炭素検出する方法ないかなっていう研究を行った研究グループがあるらしいんですよ。ね、これ NASA のプロジェクトとかで検討されてることで、なんか他のミッションのなんか将来計画とか見てる中で、あ、そういう研究もできるんだっていうのを見つけたんですよね。で、どういうふうにやったかっていうと、今 NASA で検討されてて、まあ実際にこれね、実現するかっていうとまだちょっと先の話にはなるんですけど、ルボイヤーっていう宇宙望遠鏡が、しかもこれジェームスウェップ宇宙望遠鏡みたいな見た目をしてるんですよ。ジェームスウェップ宇宙望遠鏡、最近ね、話題なんで、ぜひググってみていただけると めっちゃかっこいい宇宙船みたいな形してるんですよ。で、そんなジェームスウェップみたいな形をしたルボイヤー、LUVOIR。で、しかもミッションとしては、まあ、ジェームスウェップとはちょっと仕事の仕方は違うんだけど、とにかく遠くの宇宙をめちゃめちゃ高解像度で見ることができるっていうような、まあそういう望遠鏡なんですね。で、その望遠鏡を使うと、その見る光の種類とかの中に二酸化炭素を検出できるような、まあ、特徴をつかめそうだと。で、太陽に似た 星の周りを回ってる地球みたいな惑星っていうのを定義したときに、そいつをどんぐらい観測すれば地球みたいな二酸化炭素の量っていうのを検出できるのかっていう、そういうシミュレーションが行われていて、でこれ30光年以内とかであれば400時間の観測で検出できそうだよっていうのが、まあ NASA のこう研究とかをベースに出てきてたりするんですよ。ね。この NASA の To Find an Extraterrestrial Civilization の、ポリューションクラウドっていうのを見つけようっていう研究なんですけど、まあポリューションクラウドだから、大気汚染雲ですよね。ポリューションクラウドっていうのはやばいですけど、まあこれが30光年以来であれば400時間で観測すれば検出できると。400時間って1日24時間ですよね。で、1日24時間ってことは、まあ例えば10倍したら240時間とか、丸々10日。で、さらにその倍したら、まあ480とかちょっとオーバーだけど、20日。だからまあそれのちょい少ないぐらいだから、まあ15日とか丸々観測しなきゃいけないわけじゃないですか。あんま現実的ではないかなっていう考え方はできるんですけど、まあなんかパワー使いまくればできるんだっていう。で、しか、ただ問題はまあ30光年以内っていうところですね。まあ30光年以内っていうのが、やっぱ限られてくるんで、惑星の見つかってる量っていうのが。まあそこも結構研究の障壁にはなりそうだけど、まああくまで計算上では、地球みたいな文明の発展をしてる星っていうのはこうやったら見つかるんじゃないかっていうところが見られてるみたいなんで、ぜひ皆さんね、こちらもチェックしてみていただけたらと思います。ということで今回は地球外の文明を探す研究、こちら NASA の将来計画をお話しさせていただきました。アフタートーク入っていきましょう。と言いつつ、もう本題を喋りすぎて1日10分と言ってるので、もう終わってしまうんですけど、ちょっとね、今日この放送を聞いてる方、朝のうちに聞いてたらぜひラジオ回してください。今まさにみんなが聞いてるこのタイミングでかもしれないし、もしかしたら夕方聞いてたらダメなんですけど、 TBS ラジオの生放送ですね、金曜ボイスログっていう番組に出演させていただいております。もしかしたら今このエピソードを聞いてくれてるあなたもTBS ラジオの金曜ボイスログから来てくださった方なんじゃないかなとも妄想してるわけなんですけど、なのでぜひね、そんな方いたらもっともっと、まあ本当1200話とかあるんで、ぜひ楽しんでいってほしいですし、まあ他にもね、たくさんエピソードあるんで、ぜひ、であと毎日更新していくんで、宇宙好きの方は必聴かなと思っております。はい、ということでラジオきっと楽しんで収録してると思います。そして明日3月9日土曜日は大阪で開催されるポッドキャストフリークス。このポッドキャストフリークス、僕ステージ2回登壇させていただくことになってます。最初と最後っていうね、初っ端と大取りです。盛り上げなきゃいけないし、楽しかったと思って帰ってもらわなきゃいけないっていう、もうめちゃめちゃハードルの高いミッションになっているので、もう爆裂に盛り上げていきたいと思います。会場に来るよっていうリスナーさんの方はですね、ぜひお声掛けいただけたら嬉しいなと思ってます。よろしくお願いいたします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、また Spotify の Q&A コーナーだったり、Apple Podcast のレビュー、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。